2月1日火曜日です。今日は笑いのある川柳です。
はい、
2月に入りましたので、
入りました、
今月のお題を。
そう、早いなんだよな、
1ヶ月早いですね。
3月に、はい、発表になるので、
はい、
ひな祭りなのはつまんないので、耳にしようと思ったら和江様からクレームがつきました。
なんか耳は
耳にしたことがあると。
耳にしたことが
なので、
一度やったような
かもしれないですね。だなので、
はい、
耳だからサザンの9、
9
何でもいいと、
ひらがなで9にしますか。
そうです、あのほら
いろんな9がありますよね。
野球の9でもいいし、
お久しぶりの9もありますね。
いっぱいありますよね。だからもう、
はい、
今回ぐらい楽な題はないでしょう。9といっぱいの9でもいいし、
急ぐの9でもいいですし
ね、
はい、
もう雑炊みたいなもんです、ね、
急がなくても大丈夫です。たっぷりと時間がありますので、
そうです、9で、
はい、お待ちしております。はい、今日は笑いのある川柳ですが、
はい、今日はね、新聞で見た人大勢いると思いますけれど、はい、歌会始めというのにね、入選した。
そうでした、名誉なことです ね、
高橋恵子さんという人ですけど、
はい、
実はこの人川柳人でもありまして。
そうなんですね、
まあ、その話は後にしてですね、
はい、
せっかく大きく新聞に載ったので、
うん、
そこのとこを読んでくれますか。
はい、わかりました、はい、歌のご紹介からいけばいいですか。
ですね。
斜陽館に少し歪んだ窓ガラス、対馬修司も見ていたはずの。斜陽館に少し歪んだ窓ガラス、対馬修司も見ていたはずの。
ね、終茶ですよ、終茶。
終茶、
うん、
入選の連絡後も本当に私でいいのかと思っていたが、今はやっとこの日が来たと光栄に思う、
うん、
歌会始めで初入選した高橋恵子さんは、儀式後の記者会見や本誌取材で両陛下の前で自作の歌が披露された喜びを表した。入選歌で歌ったのは、ふるさと五所川原市の斜陽館で少し波打ったような窓ガラスを覗いた時の心情、
うん、
斜陽館が聖歌の対馬修司こと作家太宰治の境遇と、多感な少女時代や乳がんの闘病、両親との死別など自身の反省を重ね合わせた。
うん、
歪んだ窓ガラスの感じが心のありさまと響き合う気がした。短歌を始める契機となった選者の永田和弘さんに、とてもいい歌を読ませてもらったと褒められたのも嬉しかったと声を弾ませた。歌会始めへの応募を始めたのは、短歌に出会ったばかりの2012年。上皇様、当時は天皇陛下と同年齢で、
うん、
闘病中だった父が、治療が苦しいからもう死にたいと告げた際、
うん、
なんとか励まそうと、私が歌会始めに連れて行くから、
うん、
と約束したことがきっかけ。14年に80歳で亡くなった父は、生前歌会始めへの挑戦を楽しみにしていたという。儀式には着物姿で臨み、帯の中に両親の写真をそっと忍ばせた、
うん、
陛下からは、良い報告ができてよかったですねとお声をかけていただいた、
うん、すごいの。
父には心の中で報告しました。やったよ、遅くなってごめんねって。
というね、
高橋恵子さん、
この人ね、
はい、
さっき喋ったあの川柳人なんですけど、
うん、
今あのどこにも属してないのですよ、
はい、
でそれをいいことにというか、うん、うちの浜山哲也がですね、青森県川柳連盟の理事になってくれと頼んで、
はい、
快く引き受けてくれたのです。
あ、それはよかったですね。
そしたらこの快挙でしょう、
はい、
何を言いたいかというとね、
はい、
俺と次やってればいいことあるんじゃねえか。
ラッキーマン
というので、
はい、
いや、あのテレビ
でめでたいめでたい、
あのこの飛行するっていうあのえおーおーおーおーとかって、
あの独特の歌会始めはかなり呼吸量がないと、
すごいでしょ、で、あ、
続かない、
あぎでくるというか、あんまり長くてで、その飛行というね、
はい、
川柳でも飛行って言うんですけど、その飛行に関して 川柳人の島田楽衆という論客がこういうこと書いてます、はい、
新年の皇室行事の一つに歌会始めがあります。朗々と短歌が読み上げられるシーンが中継され、みやびな雰囲気に包まれる思いがします。朗々と歌を読み上げる行為は一般的には飛行と呼ばれ、うん、川柳の飛行と同じです。
そうです。
万葉集の歌は多分歌われていたと思います、うん、そのために七五調になっているのでしょう。歌い方は分かりませんが、飛行はその名残かと思われます。つまり歌を聴く相手を意識した一種のパフォーマンスだったのが飛行になったのではないでしょうか、うん、川柳の飛行は歌会始めほどのパフォーマンスはありませんが、華やかさは十分あります。
そうです。
俳句界でも飛行という言葉は使われますが、作品の読み上げぐらいの意味に使われています。俳句は淡々と読み上げるのがいいようで、川柳の飛行を聞くと大体の俳人は戸惑いを覚えるようです、うん、そうなんですね、うん、古代の和歌の飛行をある程度引き継いでいるのが川柳界と私は考えています。
そうです。
先人は飛行の雅さを感じて採用したのかも分かりません。先輩たちは派手な節回しの飛行には顔をしかめていましたが、どんな句でも五七五で区切ったり棒読みは嫌っていました。一方、分かりやすく個性的な飛行は歓迎し、飛行にこだわりがあることがよく伝わってきました。分かりやすい読み方は当然で、聞いていて楽しい飛行をするようにと先輩たちは言いたかったのでしょう。読み上げるのではなく歌い上げるのが飛行のような気がします。
うん、全くその通りで、俺も初め川柳会に入った時ね、びっくりしましたよ。
そうです。俳句はあっさりなんですね。
そうそうそう、あの彼も書いてますけど、あまりにも芝居っぽいとさ、ちょっと臭いなと思うけど、そこの加減がね、
難しいところでもありますからね。
うちの主観の千島哲夫は素晴らしいですよ。
あ、名人ですか。飛行名人ですね。
ええ、俺初めて入った時、はい、俺ら下なので、その選挙で時、この揚げ物は何なんだと思ったけれど、ずっと俺も旅していろんな人の聞くと、やっぱりうまい下手があるので、
う
ちの鉄はうまいなと思いますね。あとね、こう声がね、なにわ節のような人もいるわけ。あれがまたいいんですよ。
個性的なんですね。まさしくお一人お一人の声なんですね。
で、俺ずっと前にも言ったことがあるけれど、古いなんかこう体質の川柳会に俺が入ったような気がして、で川柳なんかやだな、やめようかなと思った時に、
はい、
そのやっぱり飛行のうまいね、先代の雫石流子という人がパッと壇上に立って、まあ綺麗なこともありますけど、歯切れが良くてセンスも良くて、あ、こういう世界だったら俺ももうちょっと川柳をやろうかなと思った。
憧れの
ありましたね。
やっぱ龍神なんですね。
その飛行でね、いい飛行だと、
はい、
熊でうまく聞こえるんですよ。
名人に飛行してもらいたい。
そうそうそう。だからやっぱり、はい、そのね、あの雑誌で手に抜かれるのもいいけれど、
そうですね。
句会とか大会で自分の句がバーンとこう。
そうですね、
気持ちこいんです。
私の川柳の読み方はちょっとあっさりかもしれないです、ね、
それはね、あなたできないよ、いきなりやれったって
難しい、
目見せ物。でもさ、その辺の臭くもなく、あっさりでもない、
さじ加減が微妙なところなんですね。
もうだからね、
漱石さんは飛行されることって当然ありますよね。漱石さんはどっちなんですか。パフォーマンスが多い方ですか、抑えた方ですか。
自分では分からないよな。
あ、意識はしてないんですか。
分かりやすいように、はい、聞きやすいようには、意識してますよ、
はい。
でも俺がさ、ある人に言われたのは、下語をはっきり読むからいいと言われたことがある。というのは、はい、もうさーっとこう流す人がいると最後のとこまで聞こえないという、 言われたことはあります。
はい、
はい、
それでは時間ですので、
今日早く入りたい
ね。
これ最高なんですよ、この曲ね。
デュエットですね。
そう、娘にハモらせてるんですよ、
はい、カップリング。
だからまあフランクシナトラ、
カップリングじゃないです、ごめんなさい、間違いです、はい、
ええ、とっても気持ちがよ、はい、よく歌っております。
はい、それではお送りします。フランク・シナトラ with ナンシー・シナトラで恋の一言 Something Stupid。